番号4番、宮沢正道です。通告書により一問一答にてお願いします。私からはごみ減量化への取り組みについて、魅力ある村づくりのための観光事業について、多文化共生社会実現のための外国人支援政策についての3点について質問させていただきます。
宮沢議員。
1点目はごみ減量化への取り組みについてです。ごみ問題については地球温暖化やプラスチックごみによる海洋汚染、限りある資源の枯渇等多くの課題があります。青木村においても自然豊かな郷土の環境を守るために、村民一人一人が関心を持ち実際に取り組んでいただくことが重要と考えます。家庭でできるごみの減量化としては、マイバッグ、マイボトルの利用、まとめ買いとより必要な分を購入する、食材を使い切る、食べ残しを出さない工夫や、生ごみ処理器やコンポストの活用等、仮に実践されている方も多いと思います。今回は主に可燃ごみと資源ごみについて質問させていただきます。最初にごみ収集の現状と課題についてです。可燃ごみ収集の年次推移はいかがでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。家庭系可燃ごみの収集量につきましては、平成28年度から平成30年度までは年間約500トン前後で推移してまいりましたが、令和元年度から令和2年度にかけまして、新型コロナウイルスの影響で外出を控え家庭内での飲食等が増えたこと等から、平成30年度からの499トンから令和元年度505トン、令和2年度513トンと増加傾向でありました。ここ数年は令和5年度が485トン、令和6年度が471トンと減少傾向にございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。次に可燃ごみの減量化に対する取り組みの現状についてお聞きします。合わせて成果を図ることは難しいと思いますが、行われてきた取り組みにより改善されたことや得られた成果がありましたらお聞かせください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。可燃ごみ減量化に対する取り組みといたしまして、村では生ごみ処理器、コンポストの購入補助、ごみ減量化資材として竹チップ、竹パウダーの購入補助を行ってまいりました。ごみ処理器は上限5万円として購入額の4分の3を補助し、コンポストは上限1万円とし、本人負担1万円を控除した金額を補助するものでございます。生ごみ処理器とコンポストを合わせた補助台数は、平成28年度から令和元年度までは、およそ10台前後で推移してまいりましたが、令和2年度19台、令和3年度23台、令和4年度は48台と増加し、令和5年度から6年度にかけましては、20台前後で推移してまいりました。また竹チップ、竹パウダーの購入助成も、令和元年度の462袋、令和2年度の1009袋、令和3年度934袋、令和4年度830袋、令和5年度から6年度にかけましては900袋前後で推移してまいりました。こういったごみ減量化の取り組みによりまして、先ほど答弁しましたように可燃ごみの収集量が近年減少しているものと考えられます。今後もごみの減量化に向けた取り組みを積極的に行ってまいります。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。では可燃ごみの収集場所についてお聞きします。現在村内の集積場は何箇所ありますか。集積場について管理を含め問題とされていることがことはありますか。また地区からの要望について内容と対応についてはいかがでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。現在村内のごみ集積場につきましてはおよそ82箇所でございます。管理につきましての問題は集積場のボックスが古くなって破損等していることがございます。毎年度の地区からの要望につきましてもごみ集積場のボックスの交換要望がございます。このボックスは1基約20万円程度と高価であるため交換希望がある場合に現地を確認の上部品の交換等で応急修繕ができるものであれば修繕に対応し破損がひどく全体を交換せざるを得ない場合には新規交換とさせていただいております。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。次に資源ごみについてお聞きします。資源ごみと申し上げましたが再生可能な資源物と捉えています。最初に資源ごみ収集による収入の分配と分配金の活用についてお聞きします。資源物に関する分配金の一部は地区に分配されていると認識しています。その他にどのように活用されているか、地区への分配はどのくらいの割合を占めているのでしょうか。
住民福祉課長。
はい、お答えいたします。資源ごみ収集にかかる収入につきましては令和2年度が約70万円、令和3年度68万6千円、令和4年度66万2千円、令和5年度55万円、令和6年度約52万円となっております。この収入につきましては、村の一般会計の収入となり、財源の一部となっており、この金額がそのまま地区に配分されるということではございません。ただ、地区の衛生委員さんの報酬、先ほど申し上げましたごみ集積所のボックス等の購入するための財源の一部になっておりますので、そういった意味では収入の一部は地区に還元されているということになります。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。思ったより金額が低くて驚いているところです。中学校の生徒会でもアルミ缶等資源物の回収を実施されていますが村との連携はされていますか。生徒会で必要なものの購入に充てるのであればもしそれが不足するような場合は村でも一部補助するような支援を考えられてはいかがでしょうか。
くつかけ教育長。
はい、中学校では年に1回アルミ缶やアルミ製品の廃品回収を行っておりまして10万円程度の収益があるということであります。この収益金は文化財の運営資金に充てておりまして今のところ十分足りているということでありました。今までの余剰金の積み立てもあるということでしたのでしばらくは今の体制で良いと考えております。
宮沢議員。
ありがとうございます。今後の収入の効果的な活用方法として一括基金として保管し地区や小中学校などの福祉関連要望に応えていく方法も一考いただければと思います。次に今後の取り組みについて提案させていただきます。現在資源物は月1回第2土曜日が収集日とされております。かさばる段ボールや重くなる新聞、チラシや雑誌を集積場へ持っていくことが大変という声を聞きます。また 収集日の天候により翌月に持ち越すことがあります。ますます負担が大きくなるということも考えられます。資源物の収集回数を月2回に増やすことはいかがでしょうか。また村内に1箇所常時搬入可能な集積場を設置したらどうでしょうか。
尾根沢住民福祉課長、
はい、それではお答えいたします。令和8年4月から空き瓶の資源回収を第2第4土曜日から第2第4水曜日に変更いたしますが、これは、ゴミ収集をお願いしている業者の方から働いている従業員の方が足りない中で、まあ、土曜日に業務があるということでですね、職員の募集をしてもですね、なかなか応募もなく採用が難しい。また世の中の働き方改革の中で現在働いている従業員の方にも土曜日はできる限り交代で休んでもらいたいという申し出があったからでございます。また収集回数を増やすということは、そのまま委託料に反映し、段ボールとの資源回収の回数を月に1回増やすと年間で約240万円ほど委託料が増加いたします。このような状況の中で、収集回数を増やすということは、なかなか難しいというふうに思われます。また村内に1箇所常時搬入可能な集積場を設置というご提案でございますが、まず設置する場所、その近隣の住民の方の同意、設置後の管理を誰がどうするのか、そこの集積場のゴミ収集をどうするのか等の課題もございますので、なかなかすぐには難しいと思います。住民の皆様方にはですね、負担をおかけしているかもしれませんが、現状ゴミの収集はそういった状況になるということをご理解していただければと思います。以上でございます。
宮沢議員、
ありがとうございます。努力していただけることを期待しています。次に村民への周知について伺います。ゴミの減量については一人一人の意識を高めて実際に取り組んでいただくことが重要です。これまでも村内の関連団体と協力され、講習会等開催や広報等で呼びかけを図ってきていただいていますが、改めてお聞きします。ゴミの発生を抑える工夫やゴミの減量化について村民に向けてどのように呼びかけを行っているか教えてください。
尾根沢住民福祉課長、
はい、お答えいたします。村民の皆様方へはですね、毎月広報誌に、燃えるゴミの排出量と、前年度との比較を掲載し、ゴミの減量化のお願いをしております。また区長会等の場で生ゴミ処理機、生ゴミ処理槽の補助金、竹チップ、竹パウダーの購入について説明を行ったとともに、こういった補助金につきましても広報誌で周知しております。また村の産業祭で、女性団体連合会の皆様によりまして、段ボールコンポストの作成の実演によりますゴミの減量化の PR、 また、村民運動といたしましてゴミ減量化に取り組み、チラシの作成、小中学生によるポスター作成コンクール、またこの2月には竹チップで 生ごみの減量化とおいしい農産物講演会を開催し、女性団体連合会、農家の方、道の駅青木、農産物直売所運営組合等の皆様方から大勢の方の参加をいただきました。以上でございます。
宮沢議員、
日暮良い、呼びかけをしていただき大変ありがとうございます。次にごみの分別ポスターや暮らしの便利帳の更新について伺います。ゴミの分別は種類が多く、手に取っては何ゴミかと迷うことがあり、そんな時ゴミの分別ポスターやが大変役立ちます。各家庭に配布され、暮らしの便利帳にも掲載されています。暮らしの便利帳はインターネットで手軽に検索ができ、また新たな情報通信として始まった青木ナビでも情報を得ることができます。現在家庭に 配布されているゴミの分別ポスターはいつ作成されたものでしょうか。更新は予定されているのでしょうか。また暮らしの便利帳は以前は冊子として配布されたかと思いますが、今後の周知方法についてどのようにお考えでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。ゴミの分別ポスターにつきましては令和3年度に作成されたものでございます。このゴミの分別ポスターにつきましては、先ほど答弁いたしましたように令和8年4月から空き缶空き瓶の収集日が変更になること等から、改定をして、全世帯の方に配布する予定でございます。また暮らしの便利帳は、令和4年に作成したもので、内容的にはですね、ゴミの収集についての内容もございますが、役場すべての課に関するものであるため、改定等につきましては今後、必要に応じましてですね、役場の中で検討をしてまいりたいと思います。また議員おっしゃられた通り、新しく始まりました青木ナビでもゴミの分別の情報も得られますので、積極的にご活用いただければと思います。以上でございます。
宮沢議員。
日頃のご努力に感謝を申し上げます。繰り返しになりますが、ゴミの減量化に向けては一人一人の意識を高めて実際に取り組んでいただくことが重要です。関心を持ち学び実践していくためのきっかけとなるよう、可燃ごみや資源物の処理場の見学の機会を作ってはいかがでしょうか。ルールを守るためにはルールを知ることが大切と考えます。仮に関係団体の研修の一つとして見学や学習の機会を企画開催されていますが、広く村民へ呼びかけての開催はいかがでしょうか。今後の計画について伺います。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。ゴミ処理場の見学は確かにゴミ減量化の一つのきっかけになるものと考えます。最近もですね、村内の女性団体連合会、青木村消費者の会と村内2つの団体がこのゴミ処理場の見学に行っております。ただ処理場の見学につきまして、村が計画して行うことになりますと、人数等も多くなり、車運転手等の手配、個人への連絡、引率等、事務が大変になりますので、できましたら団体、また団体でなくてもですね、個人でも何人か集まればですね、処理場の方で対応していただけるということですので、直接処理場の方に連絡をしていただきまして見学等をしていただければと思います。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。ゴミの減量化について将来に向けての村としての課題、上昇広域としての課題についてお聞きします。合わせてその解決に向けてどのように対応していくか、その見通しと村民一人一人がどのように協力していくか、いくことが大切かについて伺います。
北村村長。
ゴミの減量化についての課題についてご質問をいただきました。ご案内の通り、来年度から、上田市内で建設が始まる予定の資源循環施設についてですが、新聞でもご案内の通り、ほぼ方向性が出てきたところでございます。地元の、ご協力に感謝を申し上げているところでございます。この建設費とそれから合わせましてその後の運営費は、まだ証言確定しておりませんが、先日の広域議会の中でもやっぱりその食物価高騰で 1.3 倍ぐらいなんじゃないかというような見通しが示されました。でやっぱり労務単価とかですね、最近ではセメントも不足しているというような新聞記事も出ております。まずはその建設が、施工していただく業者が決まるということが今課題かなというふうに思っております。そうしますとまだ最終的な建設費それから処分料に対する負担金が決まっておりませんけれども、 まあ、500億円近い建設費になるのではないかなというふうに思いますし、村の負担もですね、年間それに対する村の年間負担も4年間にわたりまして数億になるのかなというふうに思っております。それから毎年ですね、所有料といたしまして、まあ、1億円にはなりませんけれども、まあ、それに近いような数字の処理費をですね、毎年払っていくということになるわけでございます。ご質問いただきましたように、村といたしましても、まあ、負担金を少しでも減らすためにも、今まで以上にごみの排出量を減らす取り組みが必要でありますし、村民の皆さんのご協力をいただきたいというふうに思っております。まあ、好みの計算試算でございますけれども、村民1人当たりのごみの排出量を月に1キロ、年間に約10キロ減らすと、その資源循環型の施設の建設費、村民当たり負担金が3600円減になるかなという試算をしておりまして、まあ、総額で1500万円程度減額になるというふうに試算をしております。まあ、こういうことも含めて、村民の皆さんのご協力いただきまして、その目標に向かっていきたいと思っております。その原料化につきましては、まあ、負担を減らすというだけではなくて、施設の長期運用という面でも、除去権益全体として20万住民が取り組んでいく課題というふうに思っております。また来年度以降ですね、新たにそのこれに合わせて最終処分場の建設をしなければなりません。まあ、その建設候補地が決まって、さらにそれの負担費も決まってきます。それからもう一つですね、今まで使っておりました、オデイの処理場ですね、それについての処理費、処分費についてもプラスして、正常円ですね、これにつきましてもプラスして出てくるということになります。
宮沢議員。
ありがとうございます。本当に広域で取り組んでいただき、また今回は処理場を上田市で取り、受けていただいた、そういう地元の方の努力や広域の努力に対して改めて感謝を申したいと思います。ゴミの問題の大きな原因は大量生産、大量消費、大量廃棄にあると言われ、これは経済の発展とともに進展してきた現象です。確かに自分が子どもの頃だった頃を振り返ってみても、現代は物が豊富にというよりあふれかえっているという表現が当てはまるように思います。物を大切にすることを改めて考えていきたいと思います。ゴミ問題は環境や健康面にも大きな影響を与えます。豊かな自然、そこに住む人々の健康を守るため、継続して取り組んでいただきますようお願いし、1点目の質問を終わります。
宮沢議員。
2点目は、魅力ある村づくりのための観光事業についてです。最初に観光事業の現状と課題についてお尋ねします。昭和、平成、令和と時代の変遷とともに、観光に対する考え方や楽しみ方、対応も変化してきていると思います。近年では木野田で観光客が激減し、観光収入の減少で閉店を余儀なくされたり、それに伴い働き手の離職等、大きな影響を及ぼしたのも記憶に新しいところです。時代の変遷とともに、観光事業への取り組みも変化してきていますか。
小林商工観光移住課長。
はい、観光事業への取り組みについてのご質問をいただきました。観光事業、観光産業は宿泊、飲食、交通、レジャーなど 幅広い業種が関わるサービス産業になります。当村の観光産業の柱の一つである旅館宿泊施設の現状をお答えいたします。田沢温泉くつかけ温泉の旅館は平成10年代9軒ありました。現在田沢温泉4軒くつかけ温泉2軒の6軒が営業されております。このうちこの10年間で4軒が経営者が変わっています。うち1軒は会員制のリゾート施設で、富裕層をターゲットに施設の佇まいや食事の高付加価値化に取り組まれています。昭和60年代から総合体育館等恵まれた社会体育施設を活用してスポーツ合宿の誘致を行ってきましたが、スポーツ合宿や体験学習の誘致は地域経済の活性化や交流人口の創出にも成果を得ていましたが、コロナ禍を経てもとより家族経営が多い旅館ではありましたけれども、働き手や人材確保が課題であり、事業形態の変更から団体客から個人客への誘客に変わってきています。このような状況から観光誘客の見直し、研究を観光サービス業として必要があると今考えております。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。同じ関連ですが、現在の観光の重点事業について伺います。
小林商工観光移住課長。
はい、青木村には観光客を誘致する資源がたくさんあります。歴史、文化、自然、暮らし、当村では観光の先にある関係人口、交流人口の創出を目指しています。姉妹都市静岡県長泉町は田沢温泉くつかけ温泉の旅館の宿泊費に1人3000円の助成をしていただいています。東急グループは中堅社員の研修として毎月20名余りの方が青木村を訪れています。昨年には埼玉県草加商工会議所とファミリーキャンプの受け入れのご縁から持続的な関係を願い連携協定を結んでいます。地域の歴史、文化、産業、自然、資源を生かし、国内外から観光客を呼び込むことで、地域経済の活性化、雇用の創出、ブランド力を高め、持続可能な観光、地域づくりを進める手段、手立てと考えています。観光客を誘致することで、宿泊、飲食、交通、土産品の購入など、地域内での消費が増加し、地域経済に直接的な効果をもたらしております。旅館、飲食店、観光施設の売上増加や雇用の創出が期待ができ、農産物や加工品の需要拡大にもつながります。体験型ツアーなど新たなビジネスや投資、雇用の創出も可能です。高付加価値旅行者の誘致につながれば、消費額が大きく地域経済の活性化にも大きく寄与されると考えております。以上です。
宮沢議員。
本当に前向きに検討していただいて大変ありがとうございます。続いて重点事業を中心に村の観光資源を有効に活用するための進め方について、どのようにお考えでしょうか。ちょっと重複する感じはありますが、よろしくお願いします。
小林商工観光移住課長。
はい、観光の魅力は食事であり、その地域の学びにあると理解しております。立ち茜、コンパラ、松茸といった青木村ならではの特産品を通して知名度の向上を図るため、インターネットを介した SNS やウェブサイト、動画コンテンツなどのデジタル施策に加えて、産業祭などの現地イベントや体験型ツアーなどリアルな施策を組み合わせた効果的な誘客を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。今言っていただいたように、観光事業については仮に広域的に取り組み、さまざまな事業を 実施されてきていますが、上昇地域全体の観光力アップのために青木村が果たす役割についてお聞かせください。
小林商工観光移住課長。
観光の広域連携の中での青木村の役割という視点からお答えをさせていただきます。観光客のニーズは多様化しておりまして、特に外国人観光客は長期滞在を希望する傾向があります。また広域的に観光地を巡ることから、上昇上田地域の一員として地域資源の魅力を発信磨き上げる必要があると理解しております。国宝大宝寺三重の塔や安楽寺八角三重の塔、田沢温泉、くつかけ温泉、2つの温泉と別所かけ湯温泉、道の駅青木や各市町村にある道の駅、青木村は立ち茜そば、ワイン、ビール、パンと地域資源がたくさんありますので、そこを掘り起こし発信して連携と競争の中で地域資源の魅力を高めたいというふうに考えております。以上です。
宮沢議員。
ありがとうございます。次は大人の社会科見学の企画開催について伺います。現代はインバウンドの増加や観光にイベント性やストーリー性を求める等目的も多様化してきているようです。村でもこれまで観光マップでの案内やそばどころを巡るスタンプラリー、小井戸神社と縁結び等多くの事業を実施されてきましたが、これからはさらに一歩踏み込んだ事業の実施はいかがでしょうか。まだあまり知られていない里山や文化を生かしてその良さを改めて知ってもらったり、地元の名士の足跡を学び体験するような、いわば大人の社会科見学はいかがでしょうか。具体的に例を挙げれば、地元を深掘り宝探しツアー、義民の里ツアー、村内企業を知るツアー、後藤慶太郎の足跡を歩こう等、楽しみながら考え学びを深めるイベントの開催をしてはいかがでしょうか。
小林住民福祉課長。
はい、お答えします。大人の社会科見学、こういったインパクトのあるツアー名は大変発信的にも強いと思います。大変興味深いご提案をいただきありがとうございました。楽しみながら青木村を知っていただく、学ぶ機会を得るということは非常に有益な事業であるというふうに、ツアーであるというふうに考えます。このようなツアーを実現するには、さまざまな企業の皆さん、教育委員会、郷土史課の皆様などにご協力いただく必要があると思います。特にこの村ではこの観光情報に精通した観光ボランティアの育成、これが課題となっておりますので、この育成も含めてどのように進めていくか、今後研究していきたいと思います。以上でございます。
宮沢議員。
今言われた通りで、この本当にボランティアの育成は大切なことだと思います。個人ではまた普段なかなか見ることができない重要文化財に触れる機会を得ることも貴重な体験になると思います。また短すぎて見えなかった宝も多くあると思いますので、ぜひ実現をお願いしたいと思います。その際は村営バスの利用についてもご検討いただきたいと思います。次に温泉資源の活用についてお聞きします。先の温泉総選挙2025当時ウェルネス部門入賞を受けて、村民への周知やさらなる PR に向けて伺います。村民への周知やさらなる PR について、 ですけれども、温泉選挙では温泉そのものに加えて健康づくりの仕組みが評価され、靴影温泉3位、田沢温泉4位と好成績を収められました。広報青木への掲載のほか、先ごろ青木チャンネルで入賞報告も拝見しました。これは観光事業に携わる村担当課や2つの温泉の運営関係者、住民の皆さんの協力や連携があってのことと敬意を表するものであります。今後、このことを観光のトピックスとしてどのように PR されていくか伺います。
小林商工観光移住課長。
温泉総選挙2025の結果につきましては、議員のお話にあったとおりでございます。今回受賞もですが、大きな成果といいますのは、今回受賞でですね、他地域の取り組みを知り、大きな刺激をいただいたところにございます。ここには大きなヒントもありますので、この他地域で得たヒントといいますか、アイデアをぜひこの青木田沢靴掛けにも還元して取り入れて、この温泉地としての活性化に取り組みたいと考えております。以上です。
宮沢議員。
期待させていただきます。今回の入賞には、今言われた全国でも源泉かけ流しの温泉は珍しく、その点も高く評価されたとお聞きしました。これまでも2つの温泉を有効な観光資源として活用されてきましたが、今後貴重な温泉の生かし方についてどのように考えているか伺います。またその実現のために今後必要なことは何でしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えします。当村田沢靴掛温泉の大きな強みは、源泉、かけ流し、ぬる湯、この3つにあると思います。こちらを得まして、旅館、宿泊施設、また日帰り温泉施設と今後引き続き PR を図っていきたいというふうに思います。まずは触れていただくこと、それにはまず来ていただくこと、やはりその観光誘客を積極的に進めてまいりたいと思っております。以上でございます。
宮沢議員。
ありがとうございます。今後の村内の観光協会、旅館組合、商工会、道の駅等関係団体との連携や協力についてはどのように考えられていますか。
小林商工観光移住課長。
先ほどお話ご説明をさせていただきましたが、観光産業という括りは大きな事業の参加、事業の皆さんに参加をしていただいている産業でございます。このようなことから、村内事業所の皆さんとは連携協力していくということは不可欠であります。温泉について言いますと、温泉の良さを知っていただくことで、共同浴場への日帰り温泉への入浴はもちろん、温泉旅館への宿泊、近隣の飲食店の利用ということで、地域消費の拡大にもつながってまいりますので、引き続きこの温泉総選挙の結果を得て観光産業を取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。
宮沢議員。
よろしくお願いします。食、体験、自然、リゾート等の観光のキーワードになると考えます。観光事業は観光客に楽しんでいただくだけでなく、それにより村民が地元の良さを再発見する機会にもなると考えます。観光客の増加には課題もあるわけですが、ぜひ積極的な事業展開をお願いします。
宮沢議員。
3点目は、多文化共生社会実現のための外国人支援政策について伺います。 全国的に外部資本による土地や住宅、水源地などの取得や大規模な開発が行われています。人口減少が進む地方において外部資本の流入は活力になりますが、そこで働く人の生活の場となる地域では共に暮らしていく上での課題もあると考えます。どのようにして歩み寄っていくか、誰もが住みやすい地域づくりに向けての取り組みが必要と考えます。多文化共生社会についてどのように考えられているかお聞かせください。
尾根沢住民福祉課長、
はい、お答えいたします。多文化共生社会は日本人と外国人がお互いの文化の違いを理解し尊重し、同じ地域に住む一人の住民として協力し合って生きていこうという考えのことであると考えます。地域会社で外国人の方と接する機会が増える中、お互いの文化の違いを理解していくことが今後ますます必要になってくるものと思われます。現在の第6次青木村長期振興計画では、地域、国籍、人種、世代を超えた多様な文化交流活動を促すことによって異文化への理解や関心の向上、地域活性化、災害時の協力関係等につながることを主な施策としているところでございます。以上でございます。
宮沢議員、
ありがとうございます。青木村における外国人居住者の現状について教えてください。
尾根沢住民福祉課長、
はい、お答えいたします。青木村におきましては、村内企業で働く外国人従業員の方の増加に伴いまして、村内に住所を有する外国人の方も増加しております。令和2年と令和8年を比較しますと、人口総数でいいますと約4300人から約4000人に減少しておりますが、外国人の方につきましてはこの5年間で29人から66人と 2.3 倍に増加しております。以上でございます。
宮沢議員、
ありがとうございます。支援体制の現状についてお聞きします。国、県、村と重層的な支援がされていることと思いますが、生活援助、緊急時や災害時対応、日本語学習、医療、福祉等について村で行われている、また検討されている支援について教えてください。
北村村長、
外国人の支援につきましては各自治体は国が策定いたしました多文化共生社会の実現をロードマップとして、生活相談、就労、日本語学習、防災、多岐にわたる施策が展開されております。現在日本に在住する外国人は約396万人とのことでございまして、今増加傾向にございます。住民の1割以上を外国人が占めている市町村は27あるということだそうでございまして、地域の実態に合わせた支援が加速しております。具体的にはご質問にございましたように、生活相談の支援、生活や相談の支援、優しい日本語における発信、公的な給付金や助成、就労や経済的な支援、学習交流地域づくりなど、まあ多岐にわたるわけでございます。青木村に居住する外国人はただいま課長が答弁したように66名でございまして、まあ、村内の企業にお勤めの方が多いのかなというふうに認識しているところでございます。まあ、村におきましても今後外国人が増えてくることが予想されますので、実情に合わせた支援を行ってまいります。
宮沢議員、
ありがとうございます。同じ地域で生活していく上で、言葉、生活習慣や考え方の違いやお互いのコミュニケーション不足も手伝い、思わぬ行き違いやトラブルも懸念されます。お互いに 気持ちよく生活できるために居住受け入れと地域調和のバランスをどう取っていくか考えをお聞かせください。
小林自民、商工観光移住課長。
はい、外国の方の移住も増えておりますので、私の方から説明をさせていただきます。議員のお考えのとおり、生活文化の違いは大きなトラブルにつながります。青木村に生活される外国人の方は配偶者として労働者が今のところ多くいらっしゃいます。将来的には児童生徒お子さんとして暮らす方も増えてくると見込まれております。他地域に見られるような外国人トラブルが外国の方とのトラブルが発生しないように、早い段階で地元地域自治会関係機関と協力連携し、お互いに暮らしやすい安全で安心な地域づくりに努めてまいりたいと思います。以上でございます。
宮沢議員、
よろしくお願いいたします。最後に、就労支援について企業との連携はどのようにされているか、現状について伺います。
小林商工観光移住課長。
はい、そんな企業でも外国の方の就労が増え、今後も増えることが予想されます。企業では専門の支援員を設け、生活支援、就労支援を行っていただいております。大きなトラブルは今のところ伺っておりません。外国人就労者も一村民として受け入れていただき、現に村の産業祭や夏祭りには出展参加をされております。そういった好事例を村から発信しながら、今後国際交流、文化交流を担っていただけるよう、企業や地域の住民の皆さんと研究していきたいと思います。以上でございます。
宮沢議員、
よろしく連携を取っていただきたいと思います。信濃毎日新聞の市場論をつなぐでは、誰がどんな目的で土地を取得し、どのように使うか、その情報を丁寧に地域の合意形成につなげていく仕組みが必要との見解が示されていました。多文化共生とは、言語や文化の異なる人々が互いの文化を認め合い、対等な関係を築くこととあります。まずは生活の基盤となる地域での相互理解が必要ですが、合わせて行政からは生活していく上での情報や制度の発信や相談への丁寧な対応をお願いしたいと思います。以上で私からの質問は終わります。大変ありがとうございました。